皆さんこんばんは。
Good evening, everyone.
I told him before we started that I'm more used to speaking Japanese than English.
実はこの前の打ち合わせの時に、突然日本語になることがあるのでびっくりしないでねって言われたんですけれども、いきなりでびっくりしました。
というのは、I've been here 33 years in Japan.
もう33年以上日本にいるので、
and that's more than half of my lifetime.
人生の半分以上です。
And in Japan, I'm public speaking like this in churches or prisons, wherever.Always in Japanese, never in English.
日本では、教会とか刑務所とかで前で話させていただくんですけども、人前で話するときはもう絶対日本語でやってるので、
So I'm going to be struggling a little bit to speak and keep it in English.
ちょっとですね、英語でずっと話し続けるのには、ちょっと集中力が必要になっています。
Well, it happens unconsciously, and then when people start laughing, then I realize, I wonder why is people laughing. But
だいたいですね、こう間違って日本語になってる時っていうのは皆さんが笑い始めるので、それではたと気づくんですけども、だいたいこれ知らないうちに切り替わっちゃってるんですね。
Thankfully, whenever I do that, he will be able to speak in English. So,
なんとか頑張ります。
So.Well, tonight's theme that I want to speak about is God's perfect timing.
今日は神様の完全なタイミングについてお話したいと思います。
And I'm going to speak on that theme probably from an unusual passage of scripture for that theme.
このテーマとしてはちょっと変わった聖書箇所からお話をさせていただきたいと思っています。
John's Gospel, chapter 11.
ヨハネの11章。
And this is the chapter where Jesus made his most shocking statement of all when he said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet he will live.
ここはイエス様がですね、すごく大事な言葉である私はよみがえりであり命です、私を信じる者は死んでも生きるのですとおっしゃったところです。
I want to show you by video just a cute version of this verse. Just this week my daughter sent a little video on the iPhone.
ちょっとですね、この聖書箇所を、かわいい私の娘から送ってもらったビデオで始めたいと思います。
This is my granddaughter, 2 years old.
これは2歳になる私の孫ですが、
she can't speak or pronounce big words like resurrection, but she has a good try.
一生懸命ですね、難しい言葉も発音しようとしてますので、ちょっと見てください。
Go ahead.
Jesus,
tell you how I will resurrection and the life.Whoever believes in me, if he dies, that's how he lives.
So I always emphasize the importance of memorizing scriptures, especially God's promises.
いつもですね、私はこういう聖句、特にこのイエス様のお約束っていうものをきちっと覚えておくことが大事だと常々話しているんですけども。
So,It's a great blessing to see my 2-year-old granddaughter already has memorized Jesus' most powerful statement in all the Bible.
この2歳の私の孫はですね、このイエス様の言われたうちで最も力強い言葉の一つであるこの聖句をもう丸覚えしてくれています。
Well, I'm going to read the first 6 verses just of John 11, chapter 1, because I'd like to read the whole thing, but it's a very long chapter, so I'll keep it to 6 verses.
その、同じ章の、最初の6節をちょっと読んでみたいと思います。
Now, a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.
さて、ある人が病気にかかっていた。 ラザロといってマリアとその姉妹マルタの村の出でベタニアの人であった。
It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.
このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。
Therefore, the sisters sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick.
そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。
When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified by it.
イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。
Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed two more days in the place where he was.
イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。
Okay, the first point in the message tonight is God's timing and our prayers.
今日お話ししたいメッセージの一つ目のポイントは、神様のタイミングと私たちの祈りについてです。
The two sisters, Martha and Mary, sent word to Jesus. Without any doubt, their prayer was,Come quickly and heal our brother.
マリアとマルタがイエス様のところに使いを送った時に祈っていたであろうのは、イエス様が来てくださってラザロを癒してくれることだと思います。
That's clearly revealed later in verses 21 and 32. Both sisters said exactly the same thing to Jesus when he eventually got there.
まあ、21節を見ていただければ、まあこれは分かると思うんですけども。
Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died.
マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。
Verse 32, the other sister, Mary, said exactly the same thing.
次の32節でも同じことを言っています。
Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died.
マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。
まあ、so I could rephrase what they are saying. They're both of them saying, Lord, why did you not move?Quicker.
まあ、平たく言うと、神様どうしてもっと早く来てくださらなかったんですか。
They expected that he would come in a hurry.
マリアもマルタもイエス様がもっと急いで早く来てくださると期待してたんですが。
But Jesus was never in a hurry.
イエス様はそんな、お急ぎで慌ててっていうことはされなかったんですね。
And he was never late for anything.
実際のところイエス様は、まあ、そのようなことをされたことは、まあ、他のどんな状況でもなかったわけです。
But from our point of view, when we read this story, it looks like he was late. That he should have got there quicker.
ただ、まあ、私たちがここを読むときに読んでみると、まあ、どうしても感じてしまうのが、イエス様遅かったな。もっと早く来てくれたらいいのに。っていうふうになるのが自然だと思います。
We see just such a small bit of the picture where Jesus was seeing the whole picture from the start.
まあ、イエス様はここでもっと大きな、まあ、全体像を見てたんですけれども、まあ、私たち人間にはまあその一部分しかどうしても見えないんですね。
In the scriptures, the man who received more revelations than most, the Apostle Paul, had so many revelations God had given him a thorn in the flesh to keep him humble.
パウロは、他の人と比べても、ものすごくたくさんの、啓示を受けたわけなんですけれども。
So in 1 Corinthians chapter 13, he said at the end of that chapter, Now we see in a mirror dimly, but then face to face, now I know in part, but then I shall know, just as I also am known.
第1コリントの13章12節には今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますがその時には顔と顔とを合わせて見ることになります今私は一部分しか知りませんがその時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります
So this was a man who had experienced being caught up to the third heaven and hearing words that people don't usually get to hear.
パウロは、第三の天に、引き上げられて、普通の人が、聞くことができないようなことも、聞かされた人なんですけれども
Yet, even he says, Now we know just a part.
そのパウロでさえ今私は一部分しか知りませんと言っています
So how much more in our case、do we need to remember that what we are seeingWhen God isn't answering our prayers as quickly as we hoped, that there's a lot more to the picture than what we're seeing.
ということから考えると、そうじゃない、私たちが、例えば、お祈りをして、その、祈った通りに答えられないという時に、やっぱり、一部分しか見えてないんだなっていうことを心に留めておくことが、どれほど重要かということですよね。
Christians' prayers are always heard. Always Christians' prayers. Our prayers as Christians praying in Jesus' name are always heard without exception.
クリスチャンとして、イエス様の御名によってお祈りするときには、必ずその祈りっていうのは神様の耳に届いているんですけれども。
But they're not always answered when we expected or in the way that we expected.
ただ、私たちの、期待しているタイミングだとか方法で答えられるとは限らないんですね。
Because God can only do what is best for us and which will get him the most glory. And that's how he will answer the prayers.
というのは、神様は私たちにとってのベストをされるので、それ以下のことはされないんですよね。だから、どうしても神様の答えが、祈りに応えられる方法っていうのは、私たちの願っているものとは異なってしまうことはあるわけです。
So Jesus told a parable about why we should continue to pray and never give up.
イエス様が例え話の中でじゃあどうして私たちが祈り続けて、本当にもうめげずに、祈り続けないといけないかということについて語られています
Now, Luke chapter 18 just going to read the first verse of the why Jesus told the parable、
ルカの18章
Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart
いつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。
So then he told a parable about a widow and an unjust judge.
そこで、イエス様は正しくない裁判官と未亡人の例えを話されました。
So the widow pleads with this unjust judge.
未亡人の方がいらっしゃってでここに正しくない
不当な、
あんまりなんていうんですかねあんまり良くない裁判官の人がいてただ、その未亡人の人は、その裁判官にもうずっと、お願いを続けたんですね
Well, it says about Jesus said about the judge he didn't care about man or anything you know, he didn't care about people's feelings whatsoever.
イエス様がおっしゃるには、この裁判官っていうのはもう全然もうその、人のことを、気にかけるような人ではなかった
But even he, after she persistently pleaded and requested help, even this unjust judge answered her request
ただですね、まあ、そんなもう人のことを全然もう思いやりを持ってないような裁判官の人であっても、その未亡人の方がもうお願いお願いお願いってずっと行くと、まあ、最後には、まあその願いを聞いてくれたと。
There are times in our lives when we it seems God doesn't care. He's not listening or he's not answering our prayers.
私たちもですね、本当に神様がお祈りを聞いてくださっていないんじゃないかとか、祈りに応えてくださっていないと感じる時はどなたでもあると思うんですけれども。
So he seems like an unjust judge, unfair to us in those situations.
でまあ、そういう状況にあると、まあ、本当に神様がそのまあ不当な裁判官のように、まあ、その人のことを思わない裁判官のように見えてしまう、感じてしまう時があるかもしれませんけれども、
But of course that's not true.
でももちろんそうじゃないわけですね。
There's a clear pattern throughout the scriptures from the Old Testament right through that a pattern to how God loves to work in our lives.
旧約聖書も、まあ、新約聖書も通して、まあ、聖書全般に言えることですけれども、神様がまあ働かれるときに、ある一定のパターンっていうのがあります。
He allows circumstances to get to the worst possible that we can imagine.
大体ですね、まあ、この状況が悪くなって、もうこれ以上悪くなれないっていうところまで行きまして、
And like Mary and Martha, we're saying to ourselves, Lord, if you had just moved quicker, things wouldn't have got this bad.
例えば、まあ、マリアとマルタだったら、もうイエス様がもっと早く来てくださってたら、まあ、本当にもうこのラザロが死ぬところまで行かなかったのに。
But why does God allow that to happen?
ただ、まあ、そういうその状況が最悪の時になった時に、まあ、何が起こるかというと、
Well, it's very clear in the case of Moses and the Israelites when they came to the Red Sea.
例えば、モーセのことを思い出していただくと、まあ、そのモーゼと、まあ、イスラエルの人々が紅海に差し掛かったときに、
God purposely, deliberately led them into that situation where there was no escape.
神様はまあ意図的にですね、まあ、まあ、そのエジプト兵と航海の間に挟まれるような状況に導かれたわけです。
There were mountains on both sides.
そしてまあ両側には山があって。
And from behind the Egyptian army was coming to destroy them.
後ろからはエジプト軍が襲ってきてて。
And in front of them there was the sea.
目の前には海があり。
Absolutely no way out, humanly speaking.
まあ普通に考えるとまあどこにも逃げ場はないわけですけれども。
And then God says, "Stand still and see the salvation of your God."
神様は、まあ、私の救いを見なさいとおっしゃいました。
So God allows things to get to that in that kind of situation because He wants to show us His glory.
神様はですね、まあ、本当にご自身の栄光を表すがために、あえて、まあ、そういう人間的に見るとニッチもサッチもいかない状況に、導かれることがあります。
Through that he wants to build up our faith.
それを通して私たちの信仰が強められるためです。
In this case he said to his disciples, I'm glad that I wasn't there for your sakes so that you might believe.
ここで、イエス様は私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいますとおっしゃっています。
Jesus is rejoicing and glad.
イエス様は喜んでるんですね。
That he didn't go there in a hurry and heal Lazarus, that he had allowed the situation to get to the very worst that it possibly could.
まあ、イエス様がまあもう急いで、ラザロのところに向かって、病気を癒してっていうことよりも、2日間とどまられて、ラザロが死に至ったことをむしろ、喜んでいらっしゃいます。
まあ、He didn't just die. He was already in the grave for 4 days by the time Jesus got there. And Jesus is saying, I'm glad that the situation has got to this.
イエス様が実際着いた時にはもうラザロがまあ死んでから4日経ってもう墓の中に入っていたわけですけれども、まあ、イエス様はそれでもまあここで喜んでいますとおっしゃっています。
So from the very start, when he heard that Lazarus was sick, he said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it." He's going to reveal his glory, and his disciples and Mary and Martha are all going to be built up in their faith as a result of seeing God's glory.
ただ、まあ、もう一番最初の時からイエス様は、このラザロの病気というのはただ死に終わるものではなくて、神様の栄光が表されるためのものですと最初からおっしゃってます。そして、まあ、それを通してマリアとマルタ、まあ、他の人々の信仰が強められるためですとおっしゃっていました。
It's the same pattern as was in the situation with the Israelites at the Red Sea. It was the worst possible situation that you could imagine.
まあ、後悔に追い詰められたイスラエル人の時と、まあ、同じパターンでも本当にまあ最悪の状況まで行って、まあ、それが好転したというケースですね。
That's why God often says, I'll make a way where there is no way, and you will see my glory through that salvation.
神様はですから、まあ、私は道なきところに道を作りますと、それを通して私の栄光が、私の救いが表されますとおっしゃっています。
So that's all under the point of his timing in relation to our prayers. And secondly, I want to move on to his timing and our pain.
ということでですね、まあ、このように、まあ、一つ目のポイント、まあ、神様のタイミングと私たちの祈りというものの関係はこのようになっているということをお話しさせていただきました。そして、まあ、次、2つ目が、神様のタイミングと私たちの痛みについてお話したいと思います。
When you read this story, you'd be tempted to think, well, what about Mary and Martha, the family, the loved ones, what about their feelings? Didn't he care?、
まあ、このお話を読んだ時に、まあ、それはそうだけども、でもマリアとマルタ、そしてまあ他の家族の人たちは本当に悲しんでたじゃないか、その悲しみ、その気持ちっていうのはどうなんだろうっていうふうに思いますよね。
Of course Jesus knew what he was going to do from the beginning. He was going to go there in God's time, and he was going to raise Lazarus. So we could be tempted to think, wellHe didn't care about the feelings, sir, and it's only a matter of days, and I'm going to show them something that they've never seen before, and their grief will be turned into joy, inexpressible joy. So, never worry about the feelings for now.
こう、まあ、私たちが、まあ、あの聖書を振り返って、まあ、読んでみれば、まあ、イエス様はもう最善のタイミングで、まあ、いらっしゃって、まあ、どちらにしろ、まあ、ラザロは、まあ、すぐに生き返って、まあ、その悲しみを喜びに変わったんだから、まあ、そんな悲しみなんていいじゃないかというふうに感じて、まあ、読み過ごしてしまいがちなんですけれども、
ちょっと33節から35節を見る。Sorry, I'm looking at verse 33 and 35. When Jesus saw her weepingAnd the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled.
そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて。
And he said, "Where have you laid him?" They said to him, "Lord, come and see." Then the shortest verse in all the Bible, Jesus wept.
言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。
That may be the shortest verse in the Bible, but it's one of the most important verses because it teaches us that he feels our pain, that he does care. Because he sees the big picture, it doesn't mean thatHe puts aside our feelings or walks over our feelings.
ここ、まあ、特に英語では、まあ、Jesus wept、まあ、わずか2語の、まあ、聖書箇所なんですね。なので多分英語では多分、まあ、日本語でも、まあ、非常にまあ短い聖書箇所ではあるんですけれども、イエス様は確かに、まあ、そのもっと大きい神様のビジョンとか結構計画を見ていらっしゃいましたが、それでも私たちの感情を無視されることはないということがここから分かります、
うん、We didn't put up verse 36, but A lot of the people looking on, seeing Jesus deeply moved and weeping, they misinterpreted it altogether. They said, behold how much he loved him. They thought he was weeping because Lazarus was dead. Like human beings, we would, missing a loved one, and we're not going to see them again on this side of eternity. And that's how they looked at Jesus, but they got it all wrong.
まあ、次のまあ36節をまあ見てもまあ分かることなんですけれども、まあ私たちも大体ここ読むときに、ああまあラザロが亡くなった、だからまあ人が亡くなったときにまあ皆さん人間悲しむものなので、まあそれでイエス様もラザロが亡くなったことに対して泣いていたのかなというふうにたらっと読んでしまいがちなんですが、
He knew in a few minutes he was going to see Lazarus again alive.
でもよく考えてみると、イエス様はラザロが生き返ることはこの時点でご存知だったわけです。
He wasn't crying for Lazarus. It says very clearly when he saw Mary and the others with her weeping, that's what moved him and that's what caused the tears to flow from Jesus' eyes.
まあ、イエス様は決してラザロが死んだことに対して泣いていたわけではなくて、この前のところ、今読んだところにもありましたけれども、イエス様はそのマリアやマルタが涙を流しているのを見たときに、心が動かれて、まあ、涙を流されたと書いてます。
So it's not a case where okay, you're going to see, I can see the big picture. Lazarus is going to come out here. Your sorrow is going to be turned into joy. So your feelings here and now, this moment, don't matter. That's not the case at all. Jesus shared deeply and felt deeply their pain. And that's why that little verse, I say, is one of the most important in the scriptures.
ですね、まあ、イエス様は、いや、もう、これはもう神様のご計画通りで、もうこれがあなた方の最善なんだから、それまあ悲しいのはわかるけれども、そのことはもういいじゃないかっていうような姿勢ではなくってですね、神様は本当にそのような中でも私たちの悲しみとかまあ気持ちというものを本当に深く汲んでくださる方だということがわかります。なので、この聖書箇所はまあ非常に短いですけれども、この涙を流されたというところは大事な箇所じゃないかなと思います。
So Jesus feels our pain, and when we're going through hardship, suffering, grief, it's not so hard to believe that God knows everything, God sees everything, but we're always going to be tempted on this point. The devil's going to say, does he really care? Does he really understand how I'm feeling at this moment?
多分私たちがまあその試練を通っているときに、私たちクリスチャンにとっては神様はまあ全てをご存知で最善のご計画を持っていると信じることはそんなに難しくないかもしれないですけれども、ただ気をつけないといけないのは、そういうときに悪魔が神様はあなたの苦しみを分かってないんじゃないかっていうふうに、まあそのようなまあささやきに気をつけないといけないと思います。
There's not a lot of verses in the Bible that tell us clearly thatHe understands and feels our pain. That he shares our pain. He may understand it, but does he feel it?
まあ、聖書の、まあ、他の箇所にはあまりですね、神様が私たちの痛みを本当に、深く、本当にそれに胸を痛めてらっしゃるということは、まあ、書いてある箇所はなかなかないんですけれども、ここを見ていただければよくわかると思います。
Just want to share a personal testimony. How God taught me.Personally, in a time of grief, how he cares.
少しですね、まあ、私自身の経験から試練を通っている時に神様が私の苦しみを、本当に、胸に留めてくださっているということが分かった時のことをお話したいと思います。
Just put a wee verse up from the Old Testament, Ecclesiastes 3 verse 11.
旧約聖書伝道者の書3章11節。
He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end.
神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。
But 3.5 years ago, I woke early one morning around 6 a.m.with this verse very clearly in my head about 3.5 years ago.
3年半ほど前なんですけれども、この御言葉がもう非常にクリアに鮮明に私に与えられたことがありました。
It wasn't the first time this kind of experience happened, but I knew when I wake up with a verse coming powerfully into my head that God is speaking to me directly at that moment.
この時初めてではないんですけれども、時折神様が私に直接ですね、私の心に直接語りかけてくださって御言葉を語ってくださることがあるんですけれども、3年半前のその時もこの御言葉が与えられました。
So what happens is for a few minutes you're thinking, Lord, I know you're speaking to me, but what is this about? There's nothing that I could think of that this related to at that moment.
その時にですね、この御言葉がもう本当に鮮明に神様から語られたんですけれども、ただ、それからしばらく数分というのは、神様、この御言葉は分かりましたけれども、ただ、特にこの御言葉が今、何か当てはまるようなことがですね、自分の人生に思い当たらないんですけれども、というふうに思っていました。
It was only 2 minutes and the phone rang.6 a.m. in the morning, very unusual, and that meant it was coming from my home country, from Northern Ireland in the UK.
その時は、非常に早く朝目が覚めて、6時前だったんですけれども、この御言葉が与えられて2分後に突然電話が鳴りました。そんな時間に電話が鳴るというのは非常に珍しいんですけれども、ちょうどそれは私の実家のですね、イギリスのノーザンアイランドからでした。
It was like 3 weeks before Christmas, and I was due to go home for Christmas, and my flights were already booked.
クリスマスの3週間前のことで、私はもうちょうどクリスマスの休暇の飛行機というものを3週間後に準備していました。
But my wife said, you need to seriously think about changing your flights. And the doctor says your dad probably won't live more than another 4 days.
電話口で妻が、あなた飛行機が3週間後に取ってやるのは分かるんだけど、本当にもう今飛行機をもっと早めた方がいいと、お医者さんが、あなたのお父さんがあと4日しか持たないって言っています。
So if you want to see him alive again, you need to change your flights and get home as quickly as possible.
だから、お父さんが生きている間に会いたければ今すぐ飛行機を変えてこっちに帰ってきてくださいって言われました。
The thing is, 2 minutes before the phone call, God had said to meHe makes everything beautiful in his time.
ただですね、私はそのちょうど2分前に鮮明に神様から、全てのことは時期にかなって美しいと語られていました。
For me there was only one way to interpret it. God was saying, you don't need to panic. You don't need to rush home.
なのでそこで私は、神様がおっしゃりたかったことは、パニックにならなくてもいい、急いで帰らなくてもいいということだと理解しました。
I have decided when your father will die. No doctor or nobody else will decide it.
神様が、神様自身がいつ私の父が亡くなるかということを決められる。それは、お医者さんが決めることではないということが分かりました。
And of course, what he has decided is always the best.
もちろん、そして神様はそれをですね、最善の計画を持ってなされます。
3 weeks later, I went home as I had previously arranged and went to the hospital to see my dad.
ですね、私はもうそのまま日本に3週間とどまって、予定通りクリスマスの時に実家の方に帰って父に会いに行きました。
He hadn't had a drink of water for 6 weeks.
6週間も水も飲めていない状態で。
And of course he hadn't had a bite to eat for 6 weeks.
何も食べていなくて。
He'd been surviving on a tubes, putting fluids and nutrition into his body, but he was like a skeleton.
もう点滴だけでなんとかつないでいる状況で、もう体も骸骨みたいでした。
Straight away, when I got there, the consultant in charge called me into a side room. He said, "Can I speak with you?"
私が着くと、そこの、担当の専門医の先生から、連絡があって、ちょっとお話がしたいと言われました。
Well, I knew what was coming, and he said, I'm stopping the treatment, he says, because it's not working, there's no response.
でそこでまあその専門医の先生が言ってたのは、まあ、ずっと治療を続けて、まあ、この栄養を与えてきたけれどももう全然効果がないからこれはもうやめようと思うと。
I'm sure he was surprised at my reaction. I just said, go ahead.
そこでですね、私が言ったのはあいいですよと言ったので、その専門医の先生もさぞかしびっくりしたと思います。
Because I knew in my heart God was telling meThat no doctor decides when your father dies. I have decided it, and it will be at the best time for everyone concerned.
まあなぜ、まあ、私がまあそういう反応できたかというと、神様がもうこの御言葉を通して、本当にもうその父の死期というものは神様がベストのタイミングで神様自身が決めてくださるということを確信していたからです。
Stop the treatment.And for four days, my father didn't get even a drop of water or fluid or anything. Everything was stopped.
それでですね、その延命治療が止められて4日経ったんですけれども、もう全然点滴とか栄養のチューブとかも全然なかったんですが、まだ生きていました。
After four days, there was no sign of him dying or anything like that.
そして、まあ、全然その死にかけっていうような兆候もなくって、
So the doctor had no choice but rather than have him starve to death, he said to me, try to give him some, like a yogurt type of nutritious supplement.
そこで、まあ、お医者さんはですね、まあ、本来お父様は亡くなられると思ってたわけですが、治療をやめてもまだまだ4日間生きてらっしゃってたので、このまま飢え死にさせるわけにはいかないということで、流動食を開始することに決めました。
For six weeks, in spite of not having nothing, not even a drop of water passed through his throat, I gave him, spoon-fed him this supplement, yogurt type of food, and he swallowed every bit of it without a single splutter.
その前6週間何もまあ口にしていなかったので、まあ、私がまあ本当にもうスプーンでその流動食を与えたんですけれども、まあ、全然あの吐いたり戻したりすることもなく
I gave him another cup of it. No problem. Took the whole thing.
まあもう1カップその流動食をあげたんですけれども全然問題なくありませんでした。
Next day he was eating meals. Purified, pureed meals.
その翌日にはですね、まあ、そのまあ刻んだような食事ももう食べていて。
And from that moment he recovered and put back on all the weight that he had lost. 10 kilograms, I think it was.
それでまあ骸骨みたいだった体もですね、もうみるみる体重が戻ってきて、もう10キロ以上元に戻りました。
He lived for another year.
そしてその後、丸1年生きました。
And then on the 3rd of December, 3 weeks before Christmas 2015,The Lord took him home.
そして次の年の2015年の12月3日クリスマスの3週間前に神様は私の父を天に移されました。
I'm telling this story because God cares and God feels what we are feeling and he shares it with us and no matter how much suffering he allows we can be sure that he can more than make up for itAnd that he will do that.
まあ神様は私たちの気持ちですね、その悲しみとか例えば気が動転するとかそういうこともまあ全てご存知でそれを本当に心に置いていてくださっていてそれだけではなくてですねさらにそれ以上のものを持って報いてくださいました。
Whenever we suffer there's always a good reason and as I said when you look at the life of Job God blessed him moreAt the end than he did in the beginning. God always makes up for anything he allows us to suffer.
まあ本当にもう私たちがまあそういう試練や困難を通った時にですね、神様はいつも見てくださっています。例えば、ヨブ記を見ていただいても分かりますけれども、まあ、ヨブはまあその祝福されていて、その後まあ全てをまあ失いましたが、最後には神様はもうそれ以上2倍の祝福を与えてくださいました。
Just move on to the last point, and that is God's timing and our projects.
神様のタイミングと私たちのまあプロジェクトについて。
Especially in God's work, in God's service, the projects that we want to do for his kingdom.
神様のプロジェクト、つまり、まあ、私たちがそのこの御国を立て上げていくためにやっていく仕事についてですが、
In this story, we see that Jesus submitted to the plan and to the timing of God, and it's a lot deeper than what it appears on the surface. Because going to Bethany and raising Lazarus from the dead would be the catalyst that brought the leaders of the Jewish nation to the conclusion that he had to die. So the timing.In this situation was vital.
ここでですね、私がまあその御国を立て上げるその神様のプロジェクトという話をしたのは、実はですね、まあ、このイエス様がこのラザロを復活させたということこそがイエス様をまあその最終的に十字架につけられることに、まあ、決定する、まあ、その決定的なそのきっかけとなったわけですね。そのタイミングというのがまあ非常に重要だったわけです。
Of course, he loved the family. His human nature, his desire would have been to want to go straight away, but he didn't, and he submitted his own desires to God's timing.
もちろん、まあ、イエス様自身もそのご家族を、まあ、愛してらっしゃって、それで、まあ、そういうわけなんですけれども、それでもですね、まあ、イエス様は父なる神様のご計画に本当に服従して、そのタイミングで、まあ、このラザロの復活、そして十字架への道を歩まれました。
He had to die at Passover. He was the Lamb of God who was going to take away the sin of the world, andThe time of his death had been planned from all eternity. There was no chance, no coincidence about it.
イエス様は神の子羊ですから、その杉越の祭りの日に亡くなられる必要がありました。ですので、まあ、そのタイミングというのは、まあ、非常に厳密に決まってたわけなんですね。
The Bible says, because he became our Passover lamb, he turned the curse.Into a blessing for us.
聖書にはイエス様がその杉越の生贄の羊と子羊となられたので、呪いが祝福に変わったと書いてます。
So the timing of his death and how it was brought about by raising Lazarus from the dead are deeply connected.
イエス様の死、そしてそれにつながる最終的なきっかけとなったラザロの復活のタイミングというのは非常に厳密に決まっていました。
Of course, he had raised a couple of other people from the dead.
もちろんイエス様は他にも亡くなった人を蘇らされましたが、
But this time it was 2 miles from Jerusalem when all the Jews were watching.
エルサレムに入場される2日前で多くのユダヤ人の人たちが目撃していました。
It says,many of the people seeing this believed in him, but some of them went and reported it.
たくさんの人がこのラザロの復活を見ていて、イエス様を信じるようになりました。そしてそのうちの何人かの人たちがですね、ユダヤのそのリーダーたちにこのことを報告しました。
And they called an emergency council, and the high priest said, "It's necessary that."One man die, that the whole nation be saved.
それを聞いたそのユダヤの指導者たちは緊急の議会を開いて、そして最終的にはその大祭司が国を救うためには一人の人が死ぬこともやむなしということを決定しました。
So Jesus raising Lazarus from the dead was what brought about his crucifixion.
イエス様が、まあ、このようにラザロを復活させたことが、最終的な十字架への決定だとなりました。
When we are serving God and we want to do things in His work, in His kingdom, it's very important that we submit to His timing.
このように、まあ、私たち自身も神様のために何かしたい、御国のために何かしたいと思っている時には、神様のタイミングに合わせるということが非常に大切になります。
In other words, we need to pray and commit it to God and ask Him for His confirmation, His leading before we move ahead.
私たちが実際に実行に移す前に神様にお祈りして、そして神様からその確証が与えられるのを待つ必要があります。
I got saved in a prison, and when I came out, everyone in the church, the Christians, lots of people said, "You need to be going back and doing prison evangelism."
私は昔ですね、監獄にいられていたことがあるんですけれども、そこから出ることができてクリスチャンになった時に、いろんな人たちが、あ、よかったね。じゃあそういう刑務所とかに入っている人たちの伝道をしたらどうですかと言われました。
Of course, my desire was to go straight away and start getting involved in prison evangelism.
その時の気持ちとしては、もうその時すぐにでも行ってそういう監獄伝道をしたいと思っていたんですけれども。
And I prayed about it, but it was 10 years later when God very clearly showed me through His Word that I was to go and get involved in prison evangelism. 10 years after I became a Christian.
そのことについて祈り続けたんですけれども、神様からそういう刑務所伝道をしなさいという確証が与えられるまでに10年かかりました。
During that time, I'd been to Bible college for 4 years. I'd come to Japan.Spent 2 years in full-time language school, and before I went to Bible college, I was working in a regular job. But altogether, 10 years passed, and then God, through His Word, it's the word that Jesus quotes when He comes to the synagogue in Nazareth, Isaiah 61, and then Luke quotes it in Luke chapter 4.
進学校に4年間行って、で日本に来て2年間語学学校にいて、その後前やってたような仕事をさらに4年間やって、まあ、結局10年かかったんですけれども、
This word is what God, after 4 years in Japan, finished language study and just about to launch into full-time ministry in Japan, and God came with this word.
日本に来て4年経ってよしフルタイムで伝道するぞという準備を整えている時にこの御言葉を与えられました。
The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives. That's the point in the Bible I was reading when it says recovery of sight to the blind and opening of the prison to them that are bound, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord.
私たちの上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には釈明を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。
The thing is, through the prison ministry, God opened doors all over Japan for me to witness and preach the gospel.
結局ですね、神様はその私の刑務所伝道を通じて日本のいろんなところ各地にこの良い知らせを伝えるチャンスを与えてくださいました。
So just in closing, God's timing in relation to our prayers, in relation to our pain, in relation to our projects, God always answers our prayers at the best possible time in the best possible way, and it's becauseWhat he said to Martha here in this case, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?
まあ本日言いたかったこととしては、まず一つ目は神様のタイミングと私たちの祈り、神様のタイミングと私たちの痛み、そして神様のタイミングと私たちのプロジェクト。このようにですね、まあ、神様は最高のタイミングで私たちにとっての最高の計画を成してくださる方です。そしてここに書いてある通り、イエス様はマルタとマリアに言ったのが、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか、という箇所に集約されていると思います。
So it's just a matter of time.
ですので、時間の問題です。
Jesus said to you and meDid I not tell you, if you believe, you will see the glory of God?
イエス様は皆さんにも、信じるならあなたは神の栄光を見ると言ったではありませんか、とおっしゃっています。
素晴らしい通訳をありがとうございました。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。 We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan。それは日本の多くの方たちが創造主である神を知り、その神の愛を体験できることです。And that is for many people in Japan to know our Creator God and to experience His love for us. どうぞこのことを多くの方たちと分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.